Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは書道家の武田双雲さん。著書ポジティブの教科書、自分も周りの人も幸運体質になる3つの基本と11の法則を踏まえつつ、双雲流ポジティブシンキングの極意と実践についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
武田双雲、書道家。1975年熊本市生まれ。3歳から母である書家武田双雲に師事し、書の道を歩む。大学卒業後 NTT 入社。およそ3年間の勤務を経て書道家として独立。音楽家、彫刻家などさまざまなアーティストとのコラボレーション、斬新な古典など独自の創作活動、パフォーマンス書道で注目を集める。書道教室双葉の森主催、著書多数。最新刊は主婦の友社、ポジティブの教科書、自分も周りの人も幸運体質になる3つの基本と11の法則。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは書道家の武田双雲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
こちらこそ。ポジティブの教科書、自分も周りの人も幸運体質になる3つの基本と11の法則、こちらが主婦の友社から出版となっています。私この番組も含め、まあ、何度か双雲さんにお会いする機会がこれまでもあるんですけど、はい、まあ、直球勝負の男という認識はございました、ずっと。けど、はい、ポジティブの教科書ってストレートど真ん中にまた投げ込んできましたね、これね。
おっしゃる通り。これ結構ポジティブって言葉って、うん、実は傷つきやすくて、
うん、傷つきやすい。
なんだろう、ポジティブってちょっと明るすぎるんですね。
ああ、トゥーマッチ。
トゥーマッチなイメージがあって、うん、例えば落ち込んでる時にポジティブになれよって言われたらすげえ傷つくし腹立つ。
ああ、はあはあ。
なんか自分がポジティブになれなくて苦しんでるわけじゃないですか、うん、そうです。みんな元気になりたいし幸せになりたいけど、うん、イライラするし、
うん、まあ、弱ってるし、ね、
弱ってるし、うん、そんな時にポジティブって言われたらただ落ち込むだけとか、うん、ただ切れるだけなんじゃないか、
あ、逆効果になりうる、
うる言葉を、うん、はい、だからあえてのこのストレートで見た、勘違いされやすい言葉だから、うん、ポジティブってなんかすごい眩しくて、うん、こう強烈で強くてみたいな、もう根が許さねえみたいな、俺みんなポジで行こうよみたいな、ポジティブで行こうぜみたいな、そういう風なポジティブではないよっていう意味のポジティブなんで、
根がもう認めちゃうポジ、う
ん、根が最高に良くねみたいなぐらいの許さっていうか、なんかそういうちょっとみんなとは どこまでみんながポジティブについてどう捉えてるかっていうのは多様だと思うんだけども、はい、うんうん、あえてこうタイトルはもうまっすぐに向かっていこうと、う
ん、そう、じゃあ、うん、あえてだったんですね、これね。
そうですね。
そうですか。これでも執筆の経緯っていうのはどういうことだったんですか。
こうなんだろう、ポジティブっていう言葉って、うん、よく言われるけど実質のところみんなどう捉えていて、じゃあ本当にポジティブって何なんだろうっていう本質がずっとあって、はい、でよく僕ポジティブですねって言われるから、
うん、まあ言われるでしょうね。
僕もよくこのグラジオでも言われるたんびにちょっと僕の中で 100% 受け入れられないところがあって、
うん、あ、若干違和感あり。
そうなんですよ、まあ、人と比べたらポジティブなのかな、でも俺だってずっとポジティブなのかなとかってやった時に、うんうん、でももう一回自分のポジティブも含め、毎日発してる言葉も含め、うん、一回こうちゃんとポジティブについてまとめてあげたいっていうのがあった時にこういう、うん、 まあ、宝さんという担当者の、うん、仕事とも担当者だから熱い思いが、うん、まあ、これはぜひまとめるべきだっていうもうあって、本当整理整頓をしてくれて、
ポジティブっていうことに対する整頓なわけですね、これはね、
僕の中の整理だし、みんなにとっても何かこう、あ、こう腹に落ちないんですよ、やっぱポジティブってなかなか、やっぱ、うんうんうん、頭の中ですごく深く理解してかつ実践していかないと、うんうんうん、腹の底まで落ちて、わあそっかそういうことか、あポジティブ、あこうやって一つ一つポジティブになるんだみたいなのことをやっぱり体感していかないと、なかなかちょっとこう腹に落ちないと動き出せないものだと思うんですよね。そこら辺なんかこう本でどこまでできんのかっていうのはすごいと今回そういう思いがありました、はい、
で今回サブタイトルが自分も周りの人もっていうね、フレーズがあります。ここが一つポイントかなって思いましたけど、
不思議と、うん、まあ、人間ってすごい環境の生き物で、うん、動物よりもさらに環境に適応する能力を持っていて、やっぱり言葉持ってるし、はい、情報とかを処理できるし、うんうん、はい、文字も持ってるわけで、だからそういう意味で言うと人間ってすごい共鳴しながら生きてるわけですよね、うん、でその自分がそのポジティブになると絶対伝染するんですよね。
伝染する、
伝染病のようにポジティブって伝染すると思って、
移っていく、
そう、うん、それが波動が高くなったりポジティブの質が上がっていったり、はい、まあ、書道でいう線質が上がるっていうんですかね、
線質、
線質ってよく僕らこだわってるんですけど、うん、一本の線がどんどんやっぱ10年かけて美しくなっていくんですよ。多分横線一つ取っても、はい、やっぱ10年やった人と、うん、20年やった人と始めたばっかり人と全然違う、
うん、あそうですか、
それと一緒でポジティブっていうのも、うん、こう質が終わりなきこう改善みたいなのが
あーはーはー、
書道の線みたいに、うわ綺麗だね、どんどんこうさらに力抜けてるねとか、墨色が良くなったねとか、うん、筆の動きがさらに気持ちよさそうだねっていう感じのポジティブになっていくほど、多分周りもそうなってるはずなんですよ。
パッと見にはちょっとわからないかもしれない部分がある、
うん、いっぱいありますよね。例えば同じ夫婦関係とか親子関係も、うん、はいはいはい、自分が良質なポジティブを少しずつこう獲得するたんびにリンクするように、あのこうパソコンでスマホでいうあの動機やっぱり自分の波動とその自分を取り巻く周りの環境の波動っていうのは常にリンクしているので、自分の質を上げる、ポジティブの質を上げると周りもなぜかねポジティブな現象だったり、ポジティブな、あ例えば妻からありがとうが出てきたり子供からパパさすがだよとか、まあ自分にとってポジティブだと思える現象がこう引き出されていく、うん、それでさらに自分もさらに上に行ける、だからこう両車輪っていうんですか、
うん、
あの好循環っていうんですか、
はいはい、
プラスのスパイラルがその生まれていけば、あの僕の書道で体験してきたこの線質が上がれば、その出会う書道道具も変わっていく評価も変わってくるし、感動する人が増えるし、
うん、
だからそういうこのポジティブなプラススパイラルみたいなものを体験できたらいいな。
そうですか。じゃあ一言でポジティブと言っても、じゃあそこにいろんな質の濃淡がある。
そうなんですね。
ですね。
そう、だから逆に言えば誰でも少しずつ少しずつ鍛えられて、
うん、
こう一気に100点とかなくて打率をちょっとずつ上げていくっていうか、しかも永遠に100歳200歳永遠にちょっとずつちょっとずつポジティブって、だから完璧な人なんていないし、そのじゃあ前向きってもっと多様だし、
うん、
だからそれをこういかに楽しみながら、
うんうん、
そのちょっとずつこう喜び、例えば自転車が乗れなかったのがちょっとずつ上手くなる喜びとか、
はいはい、
まあ、みんな多分スポーツだと体験してるあの、うんうん、ちょっとずつ上手くなっていく感じ、
そうですね、はいはい、
あの喜びって希望なんですよね。まだまだ俺って伸びしろあったんだっていう、
うん、
あ妻ってこういう人間で、うん、僕はこういうポジションの人間で、うん、こういうキャラクターってどっかでも決めちゃってたんだけど、
あ
れ壁なくなってきたなっていう俺どこまでも伸びていけんじゃねえかっていう希望がこの本に、ポジティブの教科書っていう本によってちょっとでもなんか体感してくれたら、なんか自分にワクワクし始めると最高だなと思
って。そうですよね。それが、ね、自分のものがどんどん変わっていくわけですもんね。それはね、そうですか。でしかもだからそのトレーニングすればスキルアップできていくっていうところで言うと、うんうん、そのだからポジティブっていうと、まあ、いわゆる性格みたいな形で捉えられることが多いじゃないですか。なんか本当先天的にこの人ポジティブの人みたいなね。だけどそうじゃなくっていうこと、
うん、そうですよね、うんうん、本当にそのみんないろんなキャラクターはあるんだけども、はい、それぞれそのキャラクターから伸びていくっていうか、
うん、
生まれ持ったキャラクターは変えられないかもしれないけど、それをポジティブにしていくことは誰でもできるっていうか、
うん、
なんかそういう意味ではスキルだっていうことは全員にインストールできるっていうか、うん、今超ネガって言われてる人でも全然そこからポジティブに向かっていけるとか、
まあスキルですからね、誰でも獲得可能、
獲得可能、しかも今世の中で例えばポジティブって言われてるベッキーとかわかんないですけど、例えばベッキーだとしますよね、はいはいはいはい、ベッキーが、だってまだそこからどんだけでも伸びることができるっていうことですよね、
うん、そうです、ベッキーならベッキーで彼女の中でのパーセンテージが、ね、ね、変わりうるわけですもんね、
そこら辺がスキルの面白さっていうか、ちょっとずつ上手くなっていく喜びがあれば、うんうん、なんかそれこそが希望だなっていう、
うん、そうですよね、うん、だから本当にどんどん変わりうるスキルであるし、うん、それは本当にだからトレーニングというか訓練すれば本当にどんどんどんどん向上できるスキルであるっていう、
はい
はい、それがポジティブの、まあ、一つ正体のなのかなみたいな、
そうですね、
いう感じですね、それはね、はい、で今回ねその、まあ、サブタイトルで3つの基本と11の法則ということになってるんですけど、はい、じゃあその3つの基本、
はい、
僕メモってきましたから一応言いますね幸せを与えること、
あ最初にね、
はいはい、で幸せであることに気づくこと、
はい、
それから幸せな言葉を発し幸せな態度を取ること、
はい、
これが一応3つの基本と、はい、武田総務が言ってました。
これをやり続けてポジティブになれない人っていない、と幸せな言葉使ってるし、まあ、幸せを与えてて、しかもそういう態度を取ってて、
うん、
どうやったらその逆になれない、
まあまあそうですよね、
ですよね、多分人間って、まあうん、最初にすごく重要なその中に行動があって、行動って書いてるんです、態度とか行動っていうのがやっぱどうしても出てくるんだけど、うん、すごいこうにこやかな表情で、うん、こうガッツポーズしながらにこやかな表情でガッツポーズしながら姿勢よくして、うん、例えば爽やかに歩きながら、
はい、
愚痴れないと思うんですよ
そうですね、う
ん、マジこの世腐ってるってこの態度でなかなか難しいっていう、
ね、そうですね、
態度とか、うん、まあ、そういう行動だけでも 逆にネガティブになるのが難しいと思うんですよ。
そう、そう、まあ、前回も確か申し上げたような気がしますけど、笑いながら怒る人は多分竹中直人ぐらいしかいない、いないですよね、本当ね、普通は笑いながら怒れないですからねもう本当に竹中直人しかいない
しかいない
っていう感じですからね、
まあ、そういう意味で竹中直人さんってやっぱ天才だったんですねまあそうできないことをやろうとしたっていう
そうですけど ね、うん、まあ、それはそうなんですけど、
まあ、だからそこですよね、
うん、でまあ、でもその3つの基本で僕が一番注目に値するなとちょっと思ってたのは、はい、この3箇条 3つの基本の胃の一番に幸せを与えることが一番最初に来てるじゃないですか、
はいはい、
ね、だから自分が幸せを受け取るんじゃなくて与えるが一番最初に来る、
うん、あの僕なんか小学校の時の夢がサンタさんになることだったんですよ
サンタさん
普通サンタさんからプレゼントもらいたい方じゃないですか、
うん、あ、そうですね、そうですね、
小学校の時に気づいたんですよね、一番幸せなやつって誰だって言ったらサンタさんが一番幸せそうだったんですよね、
おおほうほうほう、
なんかプレゼントをもらう方より、
うん、
どうあいつマジ喜ばせてと思って最善のものを与えた時、うん、その喜んだ姿を見て喜んでるわけじゃないですか、
はいはい、
変態じゃないですかサンタさんって喜びマニアっていうん
です、喜びマニア
です、ね、喜ばせたすぎて世界中の子供に配っちゃったわけですよ
最強ですよ、
最強なんですよね、まあ、何でもそうなんですけど、
うん、
与えた人が得られるっていう、まあ、法則があって、
うん、
本出した人が一番ポジティブになるんです僕みたいに
あ、読む人より
言ってしてる人の方が人に教えてあげた方が一番、先生になるといきなり知識って、
は
い、
うんうんうん、
家庭教師やるといきなり勉強ができるようになるのと一緒で、
なるほどそれは
教えるとか、
うんうん、
伝えた人が
そうか、人に与える、
与える
っていうのが
早い、
それが結局でも自分にとってもそれが一番幸せっていうことに、
そうですよね、
なる、
自分のことで意外にまあ見えにくいところもあるから、まずは分かりやすく相手を喜ばしに行くっていうか、幸せをどうやったら、まあ、プレゼントの感じでいいと思うんですけ ど、
なるほど、
この人がどうやったら幸せになるかなって常に考えて生きてれば、それだけでもう幸せな気分になれるっていうか、
そうか、プレゼントってのは分かりやすいですね、確かにプレゼントを与えることですもんね、それはね、で
サンタさんって多分1年中ニヤニヤしてると思う、まあ、もう終わっちゃったけど来年どうしよう、あいつに何あげようって、
そうですよね、
シャンシャン言わず、まあ鈴が壊れたりね、トナカイが言うこと聞かないとかあるのかもしれあるのかもしれないですけどね、
そうですよね、でさっきのね3箇条に当てはめれば、じゃあプレゼントを持ってることに気づく、
そうです ね、
ね、そ気づけばそれは自分もハッピーだし、
あーそうですね、
ですね、
サンタさんそうですよね、
自分こんなに与えるべきもの持ってるんだっ て、
そこに気づいたらもうなんかウキウキします、
ね、うん、ウキウキですね、それはね。
多分みんな、まあ、例えばネガティブだと思ってる人の共通って、多分自分がなんか人に与えられる価値がないと思ってるんじゃないかなと思います、うんうんうん、僕は何もできないんじゃないかとか。
なるほど、はい、
で多分自分が実力がないとか人を喜ばせるような個性はないとか、まあ、うんうん、そういう意味でこう自己評価が自己肯定感というか、うんうん、低い人は多分いっぱい、僕も含めてそうだったんですけど、それで多分ちっちゃい頃に当てられたちっちゃな物差し、
うんうん、
学校で当てられたとか、はい、親から当てられた誰かと比べて、
うんうん、そうですね、
成績が低いとか高いとかだと思うんですけども、はいはい、サンタさんになるのにその評価一切関係ないっていうことを知ればサンタさん多分成績が一番良かった人ではないと。
あ、まあそうですよね。
ハーバード行ったからサンタさんになれるわけでは
そういうコースは多分ないですからね。
なんとか選手権で1位取ったからサンタさんになるっていうのはないと思うん
です
よ。
ですね、
一番喜ばしたい人、うん、選手権なのかもしれないけど、それでどんな人間だってあのそのプレゼントいっぱいすでに持ってるっていうことを息づけだけで与えたくなるっていうか。
じゃあサンタさんになりたいと思えればそれかなり大きな一歩だな。
最高に幸せだってことに多分気づくと思うんですよね、喜んでもらえ始めた時に。やっぱ僕も最初自信なかった書道家ってなって、うん、どうすんだ俺ってなる時に、やっぱりそういう時に限ってあの孫さんの書ですごい涙が止まりませんとかお手紙いっぱいもらうと、もっと喜ばしたくなるっていうかあ、俺の書でいいんすかみたいな、だったらまだまだ書きますけどみたいなもの、世の中っていっぱいプレゼントできることっていっぱいあるんだなと思って、言葉一つでもいいし、
うん、まあ武田さんにとってはそれが書であったっていう、たまたま書であったっていうことですけど、はい、それはもうね、千差万別ですもんね。それはね、
もういっぱいあると思います。例えば最近ちっちゃい話ですけど LINE にハマっててあの外国に最近いっぱいいろんな国に行ってきたんですけど、
はい、
例えば1ヶ月ベトナムに行って仲良くなるじゃないですか、向こうのベトナム人と、うん、ただ例えば百何十円で LINE を買うんですよね、うん、でプレゼントできる機能があって、
はいはい、
スタンプを、
はいはいはい、
で日本のキャラクターってベトナムでは買えないから、
うん、
例えばドラゴンボールとか、
はいはい、
ドラえもんのスタンプを140円でちょっとプレゼントするだけで泣いて喜ぶんですよね。孫さんも一生リスペクトみたいな140円ぐらいでこんなに喜んでもらえるんだみたいな、まあ、だからお金じゃないし、
まあまあそうですよね、
タイミングだったり相手が欲しくないものをあげてもしょうがないから、
うん、なるほど。
多分だから僕はポジティブに見えるのは、うん、毎日誰かを幸せにしたくて生きてるからじゃないですか。
なるほど、そうか。
それをみんな幸せそうに思えるというか、例えばこのラジオだって多分ここに来るいっぱいいろんなプレゼントを持った人を呼んでみんなにプレゼントと、
う
ん、届ける。
そうですね、そうですね。
このラジオはどっちかというとだからトナカイみたいな
私トナカイでしたか。
届ける方
届けるそれ引っ張ってる、はい、でサンタさんを乗っける役割なので
、これいっぱいいろんなサンタさんが、
あ、そう、ね、
来て届けてるわけじゃないです
か。そうか、武田さんすごいサンタクロースに見えてきた今
Let's get knowledge with fun。
さて、先ほどのパートでは3つの基本を踏まえた話だったんですけど、今度はまあもう一つのね、11の法則もね、今回まあだから11章立てでなってて、はい、まあその法則がいろいろとある、でそこについてこう落とし込んでいく感じになってるんですけど、いろんな法則がまたありますね、これね。
そうですね、
うん、感謝、捉え方、うん、人間関係、不安などなどという感じなんですけど、うんうん、僕はですね、やっぱりこのいろんな書かれてる中で、成功の反対は失敗じゃなくて何もしないことっていう、ね、フレーズがあって、うんうんうん、そこがおこれは響くなと、前もこれ確か教えていただいたような気がするんですけど、うんうん、でそれを読みながらね、ちょっと僕は触発されて気づいちゃったんですけど、よくイノベーションにはトライアンドエラーが不可欠とか言うじゃないですか、
はいはい、
これってその時ふっと気づいたんですけど、うん、トライアンドサクセスとかじゃ、トライアンドコレクトじゃないんだって、エラーなんだって思ったんですよ
確かに、
ね、だからトライして、だ試してうまくいくっていうのは多分予定調和とか想定の範囲内のことで、はい、驚きとか発見多分そこにない、
はい、
から失敗して万歳なんだこれって。
そうなんですよ、革命は、
うんうん、
改善の無限改善の上にたまたま起きた突然変異みたいな
はいはいはい、はい、
だから突然変異は予測つかない。だから革命って意識して起こしちゃダメだと思って、
うん、
僕は思ってる
んです。革命起こそうと思っても起こせない、
起こせない、
うん、突然出てきちゃう。
本当のいい革命っていうのは、
うん、
ちっちゃな改善がもう何百万回重なった時にたまたま爆発しちゃうっていうビッグバンが起きるのが革命だと思っていて、それがもうエラーだらけっていう。
そうですよね、
だからサンタさんって多分めっちゃエラーしてるんですよね
そうそう、だからトライアンドエラーって相当深いなと思って、だから
深いですね。
ね、だからもう前提が失敗が前提になってるじゃないですか。もうビルトインされてるじゃないですか。そこに
このね、なんかトライアンドエラーっていうと僕らなんかそんなに意識してなかったけど、エラーだったんだって。そう、
要はトライしてエラーになったらやったーっていうことだし、で、ね、逆にトライして成功してもやったじゃないですか。どっちでもやったら。
トライアンドエラーって、うん、そっか、そこにポジティブな言葉は意外にないんですね。
そうそうそう、
サクセスもなければハッピーもないんですね。
だけどイノベーションっていうかね、その前進のためにはこれ不可欠なんだよって言われちゃうわけじゃないですか。
トライアンドエラーなん
だ。エラーなんだと思って。だから、
まあ、エラーをひたすらしろっていう。
そうそうそう。
するとなんか怒るっていうことですよ、うん、
そう、
だから失敗は成功の元って言ったのも、うんうん、元って言ってるもんね。
そうなんですよね。
元って素材ですもんね、
う
ん
う
ん、
だからもう結局同じ同じグループなんですよ、そっちね。っ
ていうことは失敗は成功なんですね。
そうで、だからさっきのね、成功の反対は失敗じゃなくて何もしないこと、いや要はトライしないこと、
そうですね、
いうことになるじゃないですか。で、
多分、うん、トライって言った時に、うんうん、なんかみんなバンジージャンプみたいに思うんですよ。
あ、
なんかやっぱ勇気とか
相当覚悟持っていかない、
覚悟持ってもう人生かけて例えばバンジーを飛ぶ、例えば、はいはい、結婚するとか会社辞めるとか、まあ、結構大きなことを考えがちなんだけど、俺勇気ないから俺武田総務的には気がちっちゃい方だから、長男でちょっと坊ちゃんっぽいから、なんかなんてあんまりこう男男、俺もう怪我だらけで、僕は怪我だらけで来たんだけど、はい、イケイケゴーゴーではないんですよね。やっぱビビリアとしては
一歩ちょっと踏み出しきれないみたいな、
怖がり屋だからこそトライアンドエラーをしてほしいというか、一番安全な道がちっちゃなトライをいっぱいすることなんですよ。怪我するほどのトライすると痛いって、もう立ち上がれないほどのトラウマになるし、何もしないとひたすら自信を失って悪循環が始まるので、一番安全な道は、うん、もうミニトライとミニミニエラ
ちょっとだけ行くっていう、う
ん、エラーもほら大きいと喜べないじゃないですか、まあ、何千万を損失したとか言って、うん、そう、喜べないもんね。
ですね、下手したらもうそれで本当立ち上がれない、ね、話になりますからね。
だからある意味こうちょいかゆいぐらいの怪我をひたすら何万回繰り返すかみたいのがあると思って、うんうん、例えば僕は、うん、はい、トライアンドエラーで言うと、うん、子供たちって書道教室に来た子たちにやる気を出させるために、はいはいはい、トライアンドエラーを13年繰り返してるわけですよ。例えばよくお手本を見てって、はいはい、お手本を見てくださいっていう言葉を、
まあ言いますよね、それはね。
そう、お手本を見てほしいっていう目的は一緒なんだけど、うん、伝え方をずっと改善してきたんですけど、うん、
伝え方、
お手本をどうやったら見るかと、ほうほうほう、でお手本を改善してみたり、うん、こう言い方とか角度とか、はい、洋服変えてみたりとか子供がどうやったらお手本を見るようになるのかっていうのをトライアンドエラーでしたら、この前ちょっと革命が起きて、
はいはいはいはい、
見させようと思ってる時点で、うん、お前見てねえよって言ってたと同じだったわけです、今までは。
あ、
どんだけ見させようとしても、はいはい、うん、見させようとしてる時点でネガから始まってて、相手が見ないのが前提で言ってるから、
あ、そうか、見てないから見させなきゃいけないっていう風になって、
義務感があったわけです。その時点で波動が異常に弱かったことに気づいて、ある時ふと革命が起きて、お前らよう最近手本見るようになったな、すげえわーっつっただけなんですよ。そしたら全員がものすごい勢いで見始めた。
あ、もう見てること前提になってる。そうだね、
そう、
うん、彼らがもう見てることが前提にしてる。
だからこれ俺の中で結構イノベーション
で、うん、ですね、ですね。
なんか時間軸も変えちゃったし、
うん、
前提を変えちゃったし、
うんうんうん、
あ、
うん、
その言葉の変え、これは多分でも僕が13年間続けた改善の上に革命が起きたと思う、う
ん、そう、さっきのね、まさにその革命の話で、改善改善で、で突然変異的にバッと来た、
うん、逆から行ったっていう、見てることにしちゃったっていう。そういえば確かにチラチラ見てるから、その頻度を上げたいだけだから。だから例えば30点取ってる子に、はい、あと70点取れよっていうよりは、うん、お前30点取ったのっていう言った感じ。
すごいな、
すげえ、31いけんじゃんみたいな。なんかたったそれだけのことだったんだっていうことで、だからそういうトライアンドエラーって誰もエラーばっかりだったんだけど、そこで落ち込まなかったし、
そう、
楽しかった、
うんうんね、それがだから、ね、本当に、まあ、最終的にはどっちの角度から見るかだったんだっていうことに気づけることにもなりますし ね、 そ、 すね、で、ね、それこそだから100回殴っても壊れなかった壁、そこで諦めちゃったらそこで終わりだけど、101回目で壊れたみたいな、はいはい、いうところも多分あるんですよ。だからやっぱりその100回があるから、
そうです、ね
ね、101回目 で、
その話でいつも思うのが、うん、100回やって101回目に壊れたっていうと一見かっこいいんですけど、
はいはいはい、
俺だったら20回目で割ってる気がするんですよね。なんでかっていうと、その人多分ずっと同じとこ同じパンチで打ち続けてるんですよ。
おー、
トライアンドエラーは、もっともうちっちゃな ちょっとスクリュー入れるとか意外に左手で打った方が壊れたかもしれないし、そもそもこの壁を破ることじゃなかったかもしれないし、なんかそういう
ことちょっと裏に回ること
だったかもしれない、裏に回ることだったかもしれない、意外にちょっとあの近くのそこのおっさんに打たせたら一発で壊れたからもしれないしその僕があんまり好きじゃないのは、同じことをずっと繰り返してる努力って嫌なんです。
なるほどなるほど、
ちょっとずつ変えてほしいんですよ。うーん、そのよく言うのはこの本にも書いてある 0.01% の、うんうん、例えば成長、うんうん、トライがあってエラーすると、はいはい、まあ、1に 0.01 が加わってちっちゃいんだけど、うんうん、それが1.001 になって、うん、次もそれにまた 1% かくと複利計算
はい、はい、だから複利ってどんどんね、
複利ってすごい二次曲線的に伸びていくじゃないですか、はい、でこの二次曲線を知ってほしいっていうか、うん、トライアンドエラーってなんか自分の想像を超えるはるかな上空まで連れてってくれるっていう、うん、その二次曲線の力でも同じことずっとパンチを同じ壁に打ってたら二次曲線は得られないから、
複利の効果は得られない、
だから僕はちょっと極端な話ですけど、はい、目標とか達成感とかゼロで生きてる、なんかよくビジネスマンって目標を作って達成することが多いみたいだけど、はいはいはい、なんかすごい僕の中でエネルギーがちっちゃく感じてるんですね。目標を設定して達成感に意識がいってる間に、うん、無限のチャンスが逃げてる気がする。
あ、そこにしか目がいってないから、
そこにしか目がいってないし、もっと多様な改善ができるし、もっとアイデアがクリエイティブなアイデアが無限にあるのに、こう目標を設定して達成感を味わうことに意識が行き過ぎるのはすごい僕はリスクだと思います。いいですよ、目標持っても達成感、はいはいはい、それにとらわれない、酔ってほしくないっていうか、もったいない、人生って毎日めっちゃいいこといっぱいむちゃくちゃ朝起きただけですんげえこと起きてんのに、なんか朝起きた時から目標のこと考えてるとか、今ここ何合目まで来ましたみたいなのよりは草花すごくねみたいな、その山に生えてる草花で風とか、ちょっと、まあ、ちょっと隣のヘリコプターで隣の山行ってくるわぐらいのゆるさがない、あると目標って結局自分が設定して自分が見えることだから、ちっちゃいパワーなんですよね、うん、
はいはい、
それももっともっと自分の想像をはるかに超える現実を体験してほしいっていうか、そのポジティブになることで、幅の広いクリエイティビティを持つポジティブになることで、想像より全然現実の方がすごいってことを知ってほしいっていうか、なんか想像の方が上な気がするんですよ人間って、
うんうんうん、
現実よりも、
はいはい、
でも多分何割の方は伝わると思うんですけど、この話が、想像してた以上の感動、想像してた以上の体験が僕には日々来ていて、
はい、
全然目標なんかでは想像つかなかったものだらけなんで、
想定しえない、
ほとんど想定外ですね僕の人生、まさかこんなこう体験になるとはっていうことばっかりが起きるので、
うんうん、そうですよね、だからさっきのトライアンドエラーの話じゃないですけど、やっぱりトライしてエラーするっていう時点でもう想定の範囲外になってる、
ね、あ、そうですね、
いうことだから、
例えば僕が書道教室開いた時に目標100人なんかしちゃったらじゃあ99人目まで失敗と捉えてる自分っていうか、
あ、そうですよ、ね、
なんか100の方が上みたいな一人の客すごくねみたいな
そうですよ、ね、
その一人二人やの生徒さんとのやり取りでの感動を覚える前にまだ100いかないんだっていうその意識が邪魔すぎてしょうがない、
あ、はあはあはあ、
そんな達成感より、未来の達成感よりも今日に起こるこの感動が深い方が、はるか遠くの見たこともない宇宙に人生ってのは連れてってもらえるってことを知ってほしい、
だから今ここっていうとこがすごい重要、
今ここ、だから多分目標も元々の目的は今を楽しむためだったらいいんですよ、目標決まった方が落ち着いてゆとりができるって、計画を立てることでゆとりができて初めて今を楽しめるならいいんですけど、
はいはい、
目標を立てたり計画を立てることでそれに縛られたり、未来に意識がいくぐらいだったら立てない方がいいっていうか、今のこの瞬間瞬間に感動を失うぐらいだったら何もしなくていいっていう
まあ生きてるのは今しかないんですもんね、だから ね未来に生きてるわけでもないし、過去に生きてるわけでもないから、
だからよく経営者が陥りがしっていうか、政治家とか経営者って数字に目標達成と、利益何パーセント、世界一になりたい、まあ、何でもいいですよ、いろんな目標を、みんな走っていくんですけど、それゴールになった瞬間しか味わえないのもったいないっていうか、
途中はね経過はなんかあんまりすっ飛ばされてる感じ
がすっ飛ばされてる感じが
しますね、
それよりももう毎日社員が最高に幸せ だから理想は、まあ、計画立ててもいいんですけど、目標1利益がこう上がっていくとかいいんですけど、理想は毎日すっげえ楽しくって、もう社員最高で社長も最高で、お客さんめっちゃ喜んでくれちゃって、何これ、ま、利益ずっと上がり続けてんじゃん、マジありがたい、じゃあ還元しようぜみたいな、あ、世界一になっちゃったの、まあ、またこれは還元セールだわみたいな、なんか逆なんですよね、そっちが先なはずなんですよ、毎日が楽しいことの方が目的だったはずなのに、なんかだんだんそれが消えていって、目標が何かこう10割みたいな、だから利益が上がったら喜び、下がったら悲しむっていう、なんかギャンブルっていうか、そんな数字ごときに人生振る回していいのかっていう、嫌じゃないですか、僕生徒さんがいちいち増えるために落ち込んでたら、
あら一人辞めちゃった、
一人辞めちゃったとか、増えたイエーイとか、嫌じゃないですか、そんな初動感
それ嫌ですね、
嫌ですよね、
相当嫌です、
個展やるたびになんか作品が売れなかったって落ち込んでたら初動感大丈夫かって思いますよね、お前そんな数字にとらわれる時の言葉だったんだみたいな、
そうですね、
そう、もうちょっとね、人生のこう日々起こるあらゆる神羅万象への感動をね、主にしていくと、絶対こう人類って次のフェーズに行けると思います、
じゃあやっぱ今ここを、
今ここ、
ね、どんだけ楽しめるのか、
そうなんですよ、俺がこのラジオで今喋ってる間、目標のこと考えてたら嫌ですもんね
すごい、これ喋ることによってこの
本が何冊売れる今このフレーズを言えばあと10万部いけっかな
すっごい嫌だなそれ、
嫌でしょ、せっかくここで最高に今楽しい話をしてんのに、意識がブスって多いって話じゃないですか、
はい、ね、それは嫌だな、はい、Let's get knowledge with fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは書道家の武田双雲さんです、ポジティブの教科書、自分も周りの人も幸運体質になる3つの基本と11の法則、主婦の友社から出版となっています、3つの基本11の法則、武田双雲は全てマスター済み、
うん、あのかなり自信が出てきて出したと思うんですよ、自信ないまま本出せないですからね
そうですよね、
でこの前危なくてこのポジティブの教科書がちょうどリリースされた日で、僕フランスいたんですよ、
はいはい、
でフランス政府からのオファーで、フランス政府が作るビデオで僕はタレントとしてフランスの魅力を伝える旅だったんですけど、超ハードでもう寒い中凍える中ずっとカメラが回り続けるっていう恐怖、朝から晩までひたすらリアクションを求められる、まあ3人のスタッフで言ってたんですけど、で危なくネガティブになりそうなことがなかなかこのポジティブの教科書を
出した直後に
リリースするっていう日に危ねえっていうのがあって、いや俺も、ま、でもここでおっって切り返せた自分がちょっと好きになれたっていう、
あやっぱじゃあそのスキルは確実に自分の中では本当に向上してるなっていう、
かなりスキル、多分これが3年前だと結構愚痴ってたかもしれないぐらい結構きつかったんですよ、えーっていうぐらいカメラがやっぱ朝から6時起きで回り続けるって結構きつくて、でかにこれを、まあ、無理ポジではなく、はいはい、僕の中でできたのはこうポジティブに考えるとかじゃなくて、それをユーモアに変えたり、ゆるさに変えたり、自然にできたんですよね、
どういなすのかみたいな、
そう、自分のいなし方がうまくて、かつスタッフも笑わせて大変な中を最後には結構いいポジティブに変えれたんで、自分の中でもだいぶもう3年前5年前で相当うまくなったな俺っていう
自分の中でのこうかなりスキルアップが
成長度はすごいんで、まあ、10年前とか20年ぐらいだったらもう相当僕こんなレベルまでいけたんだっていうのはありますよ、
あそうですか、
はい、もちろんマスターってないから、ね、100点は取れないけど、
なるほどなるほど、
相当自信持っていいわ俺っていうぐらい自分褒めたいです、ね、
そうですか、じゃあご自分の中での相対的な変化度合いからしたら相当来てるってい
う、そうそう、他人と比べても分かんないけど、
まあまあそうですよね、
僕の軸でいけば相当なとこまで来てんなっていう、
10年前の武田総運と比べるともうちょっとすごいぞ、ちょっと今とジェダイマスターみたいな、
サラサラですよ、書道で言うとサラサラサラサラ書いてる感じ、迷いなく、まあ、テニスでいくといちいちフォームとか気にせずにいい球が飛んでるみたいな、
でもそれはこう転換点みたいなってのはなんかありました、それは
書道もそうなんですけど、いきなり上手くなることってなくて、一つ三髄のあの一画目が、終わったっていう瞬間はやっぱあるわけじゃないですか、でもやっぱ二画目はまだ書けないとか、だから一つ一つですよね、まあ、朝起きてちょっと眠い時の捉え方とか、今日スケジュールがいっぱいとか、やべ妻が機嫌が悪いとか、やべ子供反抗期来たよっていう時に、捉え方がどんどん綺麗になってる、 その無理やりポジティブじゃなくて、
なるほどなるほど、
別にやはり私は人を憎めないから、人をいいところを見なければいけないから、うん、どうやったらあの人のいいところを見つけられるの、無理ブチって切れるようなあれじゃなくて、
思い込んでっていうことじゃなく、
なくて、あ、そうだよね、まあ人間だからそういうこともあるし、俺もそうだな、まあでも落ち込んでもいいよなぐらいの緩さの中で少しずつ、おお、なるほどなるほどみたいな、結構こう、あ、こうやって書けば美しい線が描けるんだっていうことが一つ一つですよね。ある時にドーンっていくっていうよりは、日々本当ちっちゃな改善が、
そうですか、まあ、じゃあ本当アップダウン繰り返しながら、なんかその極大点を結んでいくと、まあ、なんとなく右肩上がりの、ね、グラフになってるみたいな。
で、僕結構オタクだから、改善オタクだから、うんうん、例えばシャンプー、髪を洗うっていう行為もずっとこの10年改善してきたんです
どういうことする
、いや、髪を洗うって毎日のことじゃないですか、
まあそう
ですね、これもだからある意味で髪を洗うっていう行為は無限改善できると思っていて、
おスキルとして、
スキルで2年前に気づいたのが、うん、こんなに無駄に力を入れてたんだっていうただ頭皮をこの指の先端で擦るだけの行為なのに、うんうんうん、ちょっと疲れてたんですよ、いつも頭洗った後ちょっと腕がちょっとで、俺そもそもなんでこんな頭洗うのに疲れてんだと思って、うん、みんながそういうわけじゃないと思うんですけど、はい、僕の中では、はい、最弱の力、だ一番ベストな力にこだわったり、うん、で結局たどり着いたのが、もうシャンプーそのものを使わなくなったんですよね、うん、シャンプーリンスを使わなくなって、最適の温度で最適のスピードで頭皮を指で洗うっていう、超うまくなってますよ
すごい改善具合ですね、それね。
そうなんですよ。お風呂一つだけでも超面白いんですよ、お風呂。ほうほうほう、子供をお風呂に入れるもそうだし、はいはい、タオル、バスタオルを見て妻に感謝ができるかとか、バスタオルメーカーにどんだけありがたいと思えるか、そしてその線一つ一つを肌で感じられるか、無駄な力を抜いて急ぎながらも焦らずに、一番いい体の拭き方ってなんだろうとか、なんかいろいろあるんですよ、
うん、そうですね、
だからそのお風呂一つとってもこんだけ楽しめるから
そうですよね、だからで そういうことを繰り返していく中で、じゃあ頭の髪の毛の洗い方道としては、まあ、かなりこう向上してるって、
多分5年後さらにまた僕このラジオですげえの改善
すごいのまたかいです、
なんかお風呂メーカーとか作ってそうですよ武田総運が
、うん、まあでもね、さっきの三髄の話じゃないですけど、だからそれは最初は一つ目のところがうまくいって、だけどまだ二つ目はうまくできないとか、うん、だけど、まあ、最終的にそれをどんどんスキルアップしてって、三髄は、まあ、かなり自分ではうまくできるようになった、うん、とか、ね、でじゃあゴンベはどうなんだとか、ね、あの二髄はどうなんだとか、うん、みたいな、だ多分それ一つ一つがそれぞれ、例えば日常生活のなんかだからその髪の毛洗うことのトピックだったりするんでしょうね、多分ね。
でそれがまた書道もそうで、三髄ができました、はい、例えばじゃあ辺の払い作りが、あの作りの払いができるようになりましたみたいな時に、なんかね相互リンクしていって、なんかこうそれぞれが単独じゃないっていうか、それぞれがこう相互リンクし合いながら、なんか二次曲線的に成長していくから、例えば髪の毛を洗い方を改善できると、はいはいはい、例えばこうバッグの中で携帯を探す時間が短くなってきたりとか、なんか変なところでうまくいき始めるんですよね。
一見なんかあんまりリンクしてないように見えるけれどもっていうところですね。
そうなんですよ。お風呂が楽しくなると寝るところまでまたそれを引きずって、いい意味で引きずっていくわけで、なんか寝るときに腕が疲れなくなっただけでも、また違うところにまた意識がいくとか。
そうですね。
また肩こりに関しても研究しまくって、今もう肩こりとか もちろん全然ないんですけど、
はい、
その一番ベストなものをこう探っていくのが結構好き。毎日オタクっていうんですか、毎日オタクってどういうことやねん
もう全てにもうオタク、
まあ、遊びっていうかね、その改善をちょっとでもそれが面白い、なんか完璧にするとかじゃなく、神経質じゃないんですよ、超ゆるゆるなんですけど、
でも全部に対してツッコミを入れていきたい、
そうそうそうそう、ツッコんでいきたい、俺 もっと面白いとこあるんじゃないのみたいな、電車で通うっていうだけでも、ここに来るまで電車で来たんですけど、はい、その電車っていうものを、はい、どういうふうにマネジメントしていくかっていうのは超楽しくて
でそれがどこでどうつなが他のものとつながるかも、まあ予測できないですもんね、
できないけど、もう想像以上につながってきて、それがテニスのラケットにつながるし、そのテニスで覚えたフォームが書道のフォームにまた戻ってきたり、でそれが本につながったり、それが新しい出会いにつながったりして、で対談していくと、例えばそういうまた、あ、やっぱり学者さんも同じこと言うんだとか、スポーツ選手も同じこと言うんだとか、なんか全部がもう仏教用語までつながってくるんですよねだからすごい全部つながっていくんだな、
う
ん、
まあでもそれはやっぱりこうそれぞれに、まあね、そんなあのガーッと言ってるわけではないにしても、その 意識をそれぞれしながらやってるからそのフィードバックも実感できるみたいなところありますよね。それね、
そうですね、うん、実は僕今細かいんですけど、うん、前回の学問の進めよりも倍ぐらいマイクまでの距離取ってるんですよ、
はい、確かにそうですね。
ちょっと遠目から話した時にどうなんのかなって今ちょっとトライアンドエラー
なるほど。そう、今日妙に遠いなと思ってたそれ意図的だったのね、それ
ちょっとね今日はね話してみたさっきちょっと気づいてどこまでいけんのかなっていうのって、うん、
それがどういう効果をね及ぼすのか、
これトライアンドエラーしてみないと。
まあまあそうですね、やってみないとね。でそれがまた髪の毛洗うのにどう役立つのか分かんないからねっていうところありますね。じゃあ一時が万事、そうですね、もうね神羅万象もうツッコミ入れまくるいうで自覚的にやっぱりツッコミ入れていかないとっていう。
そうですね、うん、いいツッコミがいいツッコミ必要ですよね。
ですね、
仲いいですからね、ツッコミとボケが
、うん、だから本当だからそれを自覚的にやるってのがちょっと一つポイントかなっていうのはちょっと思いましたよ。でもね、うん、だただのんべんだらりんってね、うん、流してったらやっぱそれは気づけないかもしれない。
だ例えば通勤が嫌だって言ってる人とかも、うん、多分俺みたいな通勤を楽しむ方にアイデアが出て改善していったら5年後とかもう通勤の天才になってると思うんですよ。ニヤニヤしながら通勤してると
この通勤道みたいなねこの秘技がここにあります
満員電車をどう楽しむか
ああそうですね、あじゃあ本当それはつながるな、
つながりますよ、
ね、全部本当に意図的に
だ、そしたら全部がこうゲームみたいになるっていうか、
うん、
ゲーム、
そうですね、
生活ゲームっていうんですか。あ
でゲームはねやっぱりこうやめろと言われてもやりたくなっちゃうからね。
そうそうそう、だって朝起きるだけで最高の起き方って面白くないですけどその布団から出て立ち上がるまでも結構あるんですよ、改善するポイントって。手をどこにつくかとか目を開けてからどれぐらいのタイミングで力抜いてやっぱ起きなきゃいけないんで、表情もやっぱ変わるだけで起き方だいぶ体軽くなるし
それもゲーム、
起きたくなってまでを待つとかねあえて義務で起きないとか、結構マインドと力の受け方とか体の体術とか、だからたった朝起きて立ち上がるまでだけで相当遊べますからね、うん
ああそうですね、
そうなんですよ、そう考えると人生も楽しくなるというか、うん、失敗とか成功の概念ではも
う
なくなって、
うんね、
評価もそこにはない、うん、
ですね、うん、
ただオタクなだけですからね、
でただ楽しいだけ、
楽しいだけ、
楽しいだけですよね。確かに成功はないよな、そこは
ないんですよ、ねまあ、失敗と成功がちっちゃなそこで繰り返しながら多分やっていってると思うんですけど、それをちょっと応用して、例えば妻へおはようっていう時に、
はい、
大きく言いすぎると妻引くんですよね、おはようって言ったらちょうるさいって言われるんですよ、うん、で子供とバタバタしてる時におはようって言ってもちょっとうざいじゃないですか、うん、タイミングを見習って最高のおはようってなんだろうみたいな、 おはようなのかおはようなのか結構おはようだけでも、うん、こう妻に対してできるから、これは自分だけの問題じゃなくてこの人が変わって、
そう
ね、2人称3人称4人称、まあ、どんどんどんどんこうやって社会をじゃあ、
うん、
ちょっとでも社会に喜ばせる、社会に改善できるなんか言葉遣いってあんのかなみたいなものがなんかこう見えてくると、
そうですね、
全てが楽しくなってくる。 Let's get knowledge with
fun。 まあ今回ポジティブの教科書ですけど、うん、まあ改めてですけどやっぱりポジティブでまあ、冒頭でねあのおっしゃってましたけど、やっぱりその言葉だけ捉えると決してもういいことだらけ万歳万歳ではないなはずなんですけど、
うん、
でもやっぱりこのポジティブの教科書に書かれてあるいろんなことを実践していく中で、うん、こうどんないいことが起こってくるのかなっていうのは、うんう
ん、多分その外部環境って常に変化していて、晴れの日雨の日、
うんうん
まあ、いろんな人との出会いがあったり、まあ、全部がこう思い通りスムーズにいくわけではないんだけども、なんかその起こってくる外部環境に対してちょっとずつ捉え方が良くなっていくというか、考え方とかが少しずつ上手くなってきたり返し方が上手くなってくると、
はい、
なぜかその内面が変わると、
うん、
なぜかその磁石のように引き寄せる現実が、同じ地球で同じ時代に生きてるはずなのに、あれなんでこんなに引き寄せるものが違うんだろうっていうか、例えばすごいこう運転してる時に自分がイライラしてると大体煽られたりとか、嫌なやつにいっぱい会うんですよね
イライラしてる時に
イライラしてる時に限って
引き寄せちゃうみたいな、
いろんなもの引き寄せる、嫌なやつに出会うんですよ、うん、ピーって鳴らされて変な渋滞に巻き込まれて、
うん、
でもなぜかこうなんかゆとりがあってみんなになんか少しでも貢献したいななんて思ってる時、なんかいろんなことがうまくいくっていうか、
うん、
不思議なんですけどね、
うんうんうんうん、
だからこう内面と外面がこういい料理にこうどんどん変わっていくってことは、うん、 人生って毎日変われるっていうか、うん、その自分が思ってる以上に新しい世の中に生まれ変わることができる、
周りも良くすることになっている、
うん、なっているし、うん、自分も良くなっていくことで、うん、新しい世界にずっと生まれ変われるっていうか飽きないっていうか、
うんうん、自分のみならず、まあ、本当車の両輪としてその他者も結局うまく回すっていうことになる、
はい、
うん、じゃあやっぱりね、そうすることによって本当にだからもっと大きく言えばそのね、日本とか世界とかもっと地球全体もそういうスパイラルになし得る、
そうですね、だからパラレルワールドがあるとしたら多分、まあ、どんどん落ちていってもう世界が終わる世界もあるだろうし、こう少しずつみんなのポジティブが広がって、もうとんでもない、僕らが想像するジョン・レノンとかが想像した以上のピースフルな世界に人類は行けるかもしれないし、まあ、それはどのパラレルワールドを僕らが選択するかっていうのは結局自分の日々の解釈と言葉と行動みたいになってくる
わけで、だからこそまあ、ね、それぞれ個々人がそういう、まあまあ、今回はポジティブという言い方にしてますけど、はい、そういう、ね、なんかいい循環を引き寄せるマインドになれるかっていうところにかかってくる。
そうですね、
うん、車の両輪だから自分がこっち側の、ね、車になる可能性もあるし、うん、あっち側になるかもしれない、ね、ですよね。それがどっちにしてもまあいい回り方をしてるもんだったら、はい、すごいこうそれこそいい循環で回る地球になります
ね。無駄にブレーキも踏まなくなるし、ね、ガソリンもどんどん良くなってくる。
そうです、燃費めちゃめちゃいい、
めちゃめちゃいい。ほとんどニュートラルで走ってるよね。
抵抗ないですからね。
抵抗ないですから。そもそもアクセルもいらねえんじゃないかっていう。風だけで走ってんじゃないかみたいな。
そうですよね。うん、やっぱりそこはそうなっていくと、だ本当だからスパイラルですよね。そこはね、本当 ね、
うん。ちっちゃなスパイラルから作らないと、やっぱ大きいスパイラルっていきなり作れないから。
本
当今日今この瞬間から、ちっちゃないいスパイラルを作るっていうことから始めると。それがどんどん雪だるまみたいになって、
そうですよね、う
ん、だから逆に言うとちっちゃいうちにネガティブな言葉使っても気にすることはなくて、まだちっちゃいからそんな使い続けてるとやっぱりそれが雪だるまになるわけだから、あ、まあ、自分がイライラしたって別に感謝できなくたって、はい、まあ、そこは一回置いといて、ちっちゃなまあ車輪のまま置いといて、ちょっとずつこうできるところからちっちゃい車輪いっぱい、いい方の車輪を回していっていけば、まあ、無理せずね、ちっちゃくていいから、うん、だからそれをちょっとずつでいいと思うんですけど、いっぱいネガティブな車輪集め出してもそれ楽しくなったらポジティブだったりするから、いろんな人のネガティブ車輪とか集めちゃったらそれはそれでポジティブに変換できたりするから、
そうね、それはそれで面白そうだな。
だからこの前言ったんですよ、その悩み相談を受けある取材を来たライターさんから、はい、嫌われるのが怖くてしょうがないんです、うん、だから何もできないんですって言ったら、うん、じゃ逆で言ってみましょうと、
はい、
これから1週間どんだけ嫌われるかゲームやってみましょう。逆に難しくないですか。意外に嫌われないですよね、人って。そう、全員を嫌いにさせるって意外に人ってよく捉えてくれる人もいるっていうか、面白いって言ってくれる人もいるし、だから10人に嫌われ、10人中10人に嫌われるってすっげえ難しいと思うんですよ。
はあはあはあ、なるほどなるほど。
どんな悪い問いとってもそれをよく取る人いますからね。
そうですね。
逆に逆に嫌われるのも難しいと思えばそんな怖くなくなるっていう、下手字大会として、みんな字が上手くならないっていうから、じゃあ下手字対決で一番取れたらどうですかって言ったら、それはそれで難しい。
そうですよね。どんだけ下手に書けるかって難しいですよね。
難しい、書け取れないと思うんですよ、1位はなかなか。
一番下手に書くって相当ポイント ついてないと
すっごい難しいと思うんですよ、うん、でも味になったらダメだからね、下手だからね。
そうですよね。
人をムカつかせなきゃいけないわけですから人にがっかりさせるような字を書くってすげえ難しくないですか。
そうですよ、
ね、やりすぎると斬新とか言われるし、
ね、そんなのを求めてなかったんだみたいな。
で、変に崩すと味があるとか言われるから意外にね、下手って思わせるの難しいですよ。
あ、そうですね、
そういう意味でこうネガもう全然いいよっていう、
うんうんうんうん、
ネガの達人でもポジティブですもんね。
そうですね。じゃ達人のレベルまで行ったらね、
行ったらもう
それはもうあっぱれですからね。
ネガ界の神とかって
。ネガ神
いいね。
あ、そう、
それポジでしょと思うけどね、もうすでに。
そうですよね、もうそこでナンバーワンですからね。
そうです
よ、ね、ナンバーワンっていう時点でね、だって
なんかポジな感じしますよね。
もう一応頂点ですからね、それはね。そう、
嫌われるポジティブよりは好かれるネガティブがいいのかな。よく分かんなくなる。
はい、じゃあそこもね、ちょっとじっくり考えるべきポイントかもしれないですけど、
ね、
はい、さっきちらっと話にも出ましたが、昨年は文化交流の大使としていろんな外国にもね行かれてということで、うん、なんかベトナムとかインドネシアなんかに、
うん、1ヶ月から行ってきました、はい、
そこで得られたものってのはやっぱりこう日本国内にいる時とは違うものがあったりします？
いっ うん、最近そこからフランス行ったりそのカリフォルニア行ったりとかってバーってこの数ヶ月一気に海外にバーっていたんですけど、
はい、
先進国に行くほど難しく考えてるからなんかベトナムってまだそこまで発展してなくてもう毎日が楽しくてしょうがねえってみんな言ってるんですよ。希望だらけだって言うんですよ。
あ、そうですか。
そうで不安、日本人って不安をいっぱい持ってる人も、なんでなんでってみんな聞いてくる何の不安何の不安って言われて日本人が不安持ってるのって言われて逆に驚かれた時もすごいショックでしたね。
あ、そうですか。
え、不安ってなんで持ってるのか分かんないみたいなこと言われて、え、日本って最高なんじゃないのみたいな豊かになってる
あ、そうですか。
はい、もう本当幸福度が高いっていうのは分かります、ベトナムは特に。
あ、そうですか。
はい、もうみんな幸せそう。それは結構ショッキングなぐらいです。
うん、
不安に驚かれるってすごく
すごいですね。でもそれはベトナムの、じゃあベトナムならベトナムの人たちがそのポジティブであるという意識もあんまない？
ないでしょうね。ポジとかネガっていう意識もまあ、あんまりないけども、でもやっぱりラテン的なところはあって、まあ、それがいいか悪いか別にして刹那的に生きてますよね。
あ、まあ、でも刹那的っていうのはでも先ほど来の話の今ここっていうことに、まあ、
に近いですね。
通ずるも
とかといってじゃあ未来を適当に生きてるかってそうではなくて、ちゃんと未来を見据えながらもいい意味での刹那的を感じたので、まあ、これから伸びるだろうし、でもいずれにしろ経済が発展して複雑な構造になってきたときに、もしかしたらまた先進国と同じような、あの罠というか、
はいはい、
組織だったり資本主義っていう名のもとの何かこう、空気感にね、精神が少しやられる可能性はありますけど、
持ってしまったがためのみたいな、
そうですね、豊かになったがための、まあ、ネガみたいなのは闇みたいなのは出てくると思うんですけど、まあ、でもやっぱり行くと言葉だと難しいけど、あ、新しいポジティブ俺もインストールできたんで、
お
これって難しい、言葉に難しいんだよねこれ、やっぱり体感ポジティブっていうんですか。
なるほど。
僕の中ではあんまりなかった角度のポジティブがまた得られたんで、さらに僕のポジティブ筋肉が上腕二頭筋みたいな、あ、そこ筋肉つけてなかったわみたいな
あ、ここまだ鍛えるとこあった、う
ん、背骨の横の肉って鍛えられるんだみたいな
今まではちょっと全然目向いてなかったけど、あそこにもちゃんとあるのね。
まだまだ鍛えるべきとか、こうインストールする余白ってたくさんだなっていうのが、
あ、そうですか。
ポジティブオタクとしては、あ、ゆるポジの新しいゆるポジでしたね。
あ、そうですか。はい、それはじゃあ新たな発見ですね。
気を使わないっていうのは。
ああ、面白いなそれ。
でもなんか前提がまあハッピー同士だよねって言って気を使わないんで。そういう意味ではこう、悪ポジでは、あの、嫌なやつではないっていう、
はいはいはい、
僕は大好きでしたけどね。
へえ、じゃあそこはまだまだ改善のっていうか、まだまだ改善の余地っていうよりも、そうですね、もっとスキルアップの余地が、
ね、そうですね、
あったいう感じなんですね。
まだまだ僕もトライアンドエラーはできそうな。
おお、
多分だから僕80歳になる頃すげえポジティブになってるんじゃないか80歳の頃の武田さんを見てみたい。どういうポジティブ。
ねえ、ちょっとどうなってんだろう。どうなってんだろうね。いやー、それは
不思議ですよね。
ね、まあでもそこもね、ちょっと含めつつ楽しみっていう感じなんですけど。ということはじゃあまあベトナムはそういう状態だった、でまたじゃあ日本に帰ってきて日本の姿を見て、またそれを別の角度から見られるみたいなとこもあったですかね。
そうですね、まあ、精神的な面というよりも、まず日本ってこんな恵まれてんだっていうのはまずびっくりするっていうか、安全面とか食料面とか、経済が破綻してるっつったってやっぱ日本ってそれだけでもやっぱそれでもすごいし、すげえな日本っていうのがやっぱあったんで、まあ、そういう体感するともっと日本にみんな大好き、日本ってすげえとか、お父さんお母さんの世代にもリスペクトがいくし、まあ、感謝も出てくるし、まあ、このいい国をもうちょっと良くしようぜっていう、あれこうさっきのスキルアップじゃないけど、日本全体がまだまだ日本人っていけんじゃんって、僕帰ってきてすっげえ日本人まだまだいけるぜってい う希望だらけで帰ってきて、すっごいリスペクトしてるんですよ日本のことを、アジアの人たちって。もうインドネシア行くと、僕らは30年後にいつか日本から学んだことを恩返したいですとか、日本に追い越せるよ、いつか追い越せるように頑張りますとか、すごい日本に憧れてる人がいっぱいいます。これは想像を超えてびっくりしましたね。なんでこんな日本人のことをリスペクトしてるんですかって言ったら、だっていっぱい出てくるんですよすごいところが。もう経済面もちろんそうだし、バイクとか作ってる製品からも言ってるし、やっぱりその例えば地震の時に奪い合いがなかったとか、まあ、いろんなこういい情報が結構入ってる。思いやりとか譲り合いとか、
はいはい、
そういう和の精神とか、
で
やっぱり商品がいいっていう、サービスも商品もダントツだっていうことみんな知っていて、 そこのクオリティっていう面を今みんなインストールしようとしてます、インドネシアの人たち
も。
は、日本人でよかったなと思うし、そう、日本ってまだまだ全然いけるっていう希望だけで帰ってきましたね、
うんうん、あ、そうですか、うん、でそんな中で、まあ、今感謝っていう話もありましたけど、はい、そのね、それこそ世界感謝の日のプロジェクトもまだまだ鋭意進行中、
すごい広がってて、うん、その今まで江ノ島とかで、まあ、いろんな日本人で行くと日本の著名人とかいろんな会社が、うん、まあ、共感してくれて、うん、まあ、みんなで感謝の日を、世界6月9日をその日は感謝の爆発させようっていうので、うん、みんなどんどんイベントも広がってるんだけど、もうこの前もインドネシア行ったら ASEAN のトップ2のキーマンの木炭さんも、もう涙すること感動してくれて、うん、ビジョンが変わったと、
はいはい、
そのASEANのビジョンはもう感謝だって言ってくれて、その感謝でもずっと何時間も盛り上がって、じゃあ何かしようよって今言ってくれてるし、
そうです
か、カリフォルニア の, そのオーハイっていう街行っても、うん、もう今年来年また行くんですけど、感謝祭をしてくれるそうで、もうカリフォルニア中の賢人を集めてくれるって言ってくれ て
じゃあ本当に世界に広がってますね、それね。
音楽も今作ってます、感謝ロック
そうですか、
そのエルトン・ジョン の,、うん、あのずっとプロデュースやってきたグレッグさんっていう人と親友になって、うん、でもグレッグと毎日会って感謝のせいしながら一緒に音楽作ろうって言って、僕がどういうのがいいと思うみたいなの言うから、うん、あ、でもやっぱ世界中の子供が口ずさめるような、うん、あ、じゃあこのコードでいこうかみたいな、その場でミュージシャンが何人かいて、その場で音楽ができていくんですよ、で僕はそこに歌詞をつけていって、俺書道家なのに音楽を作りに行ったんです
よ。そうですか、
感謝とか、うん、まあ、じゃあもうアプリシエーションとかグラティティドじゃなくて、うん、グレッグが言うんだけど、うん、感謝って言葉を世界中でも広めようと、新しい言
葉、おもったいないとか、おもてなし的な、もう
感謝って言いやすいし、うん、コンシャスネスに近い、
なるほど、
コンシャスネスに近いから、うん、すげえっつって、で感謝っていう歌を今今度届くんですよ、その、うん、向こうがミキシーさせて、あの音楽を作ってくれたものを、うん、それをどうでも料理してくれよ、そう思って、いや俺書道家なんだけどみたいな。すごい、僕もギターやってるから、一緒にセッションして、その超何万坪もある豪邸なんですけど、びっくりしますけど。でもすごい、もう、スピリチュアルな人で、うん、すごいフリーダムっていうか、本当にそういう資本に まみれてないっていうんですか、
うん、
良質なカリフォルニア人ですよ。上質な、
あ、じゃあその音楽も、まあ、もしかしたらぼちぼち日の目を見る
かもしれないですね、まあ、とりあえず今はアメリカから行こうって言ってて、
うん、
まあ、このヨーロッパの人にも少しずつ火がついてるから。
そうですか、いよいよ、じゃあもう本当地球規模で、
地球規模ですね、
ですね、あのこのプロジェクト自体は2020が一つのね、なんか、
そうですね、指標で、ね、
指標でしたけど、それよりちょっと前倒しかもしれない、
これもさっきと一緒でポジティブと一緒で、
うん、そうですね、
終わりがないからゴールがないので、
まあ、まあ、だとりあえずね、2020っていうのは一つの道しるべにはなってるかもしれないけど、
そうです ね,
でもそこまでにとか絶対そう、うん、ね、とかっていう感じじゃないですもんね、多分ね、
理想はだから、あのみんなすげえ、もうお笑いしながら、うん、感謝すげえっつって、広がってんな、すげえなっつった、2020年、うん、やべえなっつってるっていうだけぐらいで、ね、具体的なことは、ま、もうみんなが楽しそうにその日は、うん、そのありがとうって言い合ってるっていうのがやっぱり見えてるんで、
う
ん、多分なる、僕がするわけでもないから、うん、みんながそうなる、
あ、そうなっていく
っていう、だからさっきで言う感謝しなさいではないから、
もう感謝し合っちゃってるっていう感じ、う
ん、感謝してるねみんなみたいな、すげえな人類ってっていう、なんかそういうのが見えるんで、みんな損しないからね、得しかないから、感謝したって、
そうですよね、
得することにはみんな動くんで、
うん、そうですよね、
全員ウィンってすごくないですか、ウィンウィンじゃなくてウィンかける70億ってすご
くないですか、ウィンウィン
ウィンウィンウィンって70億回、ウィンウィンウィン70億ってすごいですよ、
そう
ですよ、掛け算がどんななるんだよっていう、
本当ですよね、でもまあ2020といえばね、もうオリンピックみたいなとこも、ここもなんかすごいこう相乗効果じゃないですけど、
すごいですよ ね偶然ですよ
ねこの偶然も、でも本当に偶然とは思えない偶然っていう感じが、
そうなんですよ、
ね、
最初2020年で2月2日で2月にもう2で全部揃えちゃえっつって2020って言っただけなのに、う
ん、それだってね、かなり前から言ってた話ですもんね、
ニコニコとかね、ピースピースとか2だからっつって、それがまさかオリンピック来るとは
ね、それがでもすごい、でもオリンピックってやっぱりこうみんなが楽しい、喜んでるっていう、やっぱりそういう祭典でもあるわけじゃないですか、
ピース、ねね、目的がすごいピースフルですから、ね、すごく波動はオリンピックっていうのは合うと思いますよ、ね、
そこにみんなね、世界感謝の日がバッチリやっちゃったりしたら大変です、これ
やっぱり来るんですね、俺がやるわけじゃないからね、もう本当神様みたいな人って最高のプレゼンって
すごいですよね、
だからマイケル・ジャクソンも生きてたらびっくりするんじゃないかな、あのなんだっけ、ウィアザワールドを超えちゃうんじゃないかな、
そうですよね。ちょっとこの、うん、だからね、グレッグさんが作ってくれた歌がどういう、ね、また相乗効果を生むのかも含め、
そうです ね、
楽しみです ね、 楽しみですね。あとね、ちょっと一つ付け加えると、もう2014年なんですけど、カレンダーが実は武田総務プロジェクトとして一つあって、
日めくりですね。
日めくり、これでも、うん、ずっと使い続けられる。
そうなんです、30日分で、ね、うん、これ何がいいって、玄関用って書いちゃったんですけど玄関にこれあったら、本ってなんか、まあ、どっかで読むんだけど、はいはい、玄関とかに飾ったら、うん、やべ、その人の人生変えちゃうみたいな玄関ってすごいところだなと思う。玄の関ですよ。だからもう漢字がすでにすごくないですか、 なんか。
そうですね。
なんで玄がつくの缶だけじゃない。あの弦がついてますか。
おー、そうですね。クロートの、
クロートの
ね。
で、その
プロフェッショナル
な、プロフェッショナルなところの缶だから。そこに行ってらっしゃい、ただいま、ただいまと行ってらっしゃいと、お帰りがあって、
う
ん、
は
い、そこにこの僕のこの言霊爆発ドーンって毎日見るわけだから。ね、
例えば12日のところはね、口角をたった5ミリ上げるだけで人生はこんなにも変わるのか、うん、という。そう、これこのね、でも。アクションもそう前伺って、それから僕結構実践してるんですけど、
すごい
すごいよね。でもこれ
なんかやってみたら分かりますよ、ね、え、5ミリってすげーみたいな。
本当だって、こんって 0.2秒ぐらいでできるけどこれですごい上がりますもんね。
そう、だから日本人って面白くて、口角を上げましょうって前言ったら、どれぐらいですかって聞いてくるから、うん、で最初1センチって言ったら、担当者の高原さんが、この担当者の高原さんが1センチだときついですって言われて
1センチちょっと結構ありますからね。
5ミリって言ったらちょうどよかったみたいな。
5ミリ
って、したらすごい真面目な人が、7ミリじゃダメですかとか言って、いやいや別にいいっつうの、何センチでもっていう、ね、まあまあまあ5ミリぐらいでもいいよって、要するにほんのちょっとでも、1ミリでもちょっと上げようと思ってる時点ですでにもうすでにっていう。
そうですよね。これでも劇的な効果があるから、これね、ぜひ
絶対みんなこれやってほしいですよね。電車の中でちょっと上げてほしいですよね、うん、1ミリでいいからちょっと高額上げようとしてみてほしいですよね。した時に やってみないと分かんないですよ。
そう
です、多分やる前はまあそうだろうねって思ってる、まあまあまあって思って、やってみたらマジかよみたいな、マジかよみたいな感覚ありますよ ね、
これね、5ミリ上げてじゃあ10秒キープとか、もうそれだけでもう、もう劇的に変わってますからね、本当ね。
そうですよね。
じゃあやっぱもう一時が万事、まあそういう感じなんですけど、はい、まあ本当にだから世界感謝の日も含め、ちょっと今後ますます本当それこそ80歳の武田総務がどうなるのかも含め、
そうですね、人類改善ですね日々おせっかい
どういう革命が起きる、
突っ込みまくり人類に突っ込みまくり、ね、いい意味でね、
そうそう、うん、で改善が重なってこうある日突然変異で革命が起きた時にはどうなるのか、
そうですよね、
びっくりですねこれね。
どうなったんだろうね。やっぱ結局毎日がふわってなるんでしょうねみんなの毎日がふんわりしていくんでしょうね。いやいい風だなとか、
そう気づいたらそうなっちゃってたって、
みんなふわありがたいなって、全員が70億人がある日にこう突然みんなで、うん、いいよね地球ってとか生きてるって素晴らしいよねって全員が一瞬だけでも思えたら、それはすごい革命だし、ね、
それ大革命ですね、
うん、そうですね、お互いの国同士がみんな感謝の手紙が行き交ってる日なんてだけでもすごいし、
じゃあ本当にそういう日が来ますね、う
ん、
これはね、
来るでしょ、だって僕が作るとかじゃなくて、だって楽しそうだもん、
来ちゃうよ、
クリスマスだけでこんな楽しいのに俺本当にサンタさんになっちゃったわ感謝サンタすごいな、夢叶うな、
ね、本当ね、本田圭佑だけじゃなかった夢叶うっていう感じですよ ね、
そうですね、
言ってれば書いてれば、
書いてれば叶うな、ね、俺そうか、
そう、
サンタさんになれるかもしれない、ね、
もうなんか体型的には結構、
体型的には結構今日もちょっとサンタっぽいから
ということでね、はい、じゃあまた今後の活躍もぜひぜひね一緒に頑張っていきましょう、
はい、
はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は書道家の武田総雲さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、書道家の武田総雲さんをお迎えしてお送りしました、武田総雲さん、まあ今回もという感じですが、本当になんですかね、全てをこう包含してのポジティブというところですよね。しかもだからそれはスキルとして獲得しうるものだし、し続けられるものだというところが響きますね。いや2020年より前に世界平和来ちゃうなこれな、うん、ラジオ版学問のすすめ、
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。